川さんとなっちゃんのお時間です。
はい、
今週は先週に引き続き、
はい、
あのゲストに木島さんをお迎えして、うん、お話の続きをお伺いしたいと思います。
はい、この井川さんとなっちゃんのラジオってもうかれこれ1年ぐらいやってるんですけど、まあ、ちょっと使命だと思ってやってるんですよ。
ミッションね、
うん、ミッション、
ミッション、
うん、まあ、木島さんもちょうど娘さんが大学生とか社会人とか、はい、まあまあ、若い子いるじゃないですか、
はい、
で若い子って、まあ、木島さんのお子さんですからね。お母さん木島さんに育てられてるから、はい、まあまあ普通の一般的な人とちょっと比較しようがないですけど、一般の、まあ一般っていう言葉も好きじゃないですけど、僕がよく会うスタッフの子やお客さんなんかにしても、なんかこう、まあなっちゃんなんかにしてもね、何をしたらいいのかしらっていうような迷いが多くあるんですよね。私は何をしたらいい、何をしててもダメだしなっていう自信のなさ、
人間だもの、相田光を、
うん、まあまあね、でそういうのがあって、でそうよくよく聞くとね、うん、大人の人からお前はダメだとか、
あら、
こういうようにしなきゃダメなのにお前はできてないとか、
あら、
そういうような指摘をまあもういっぱい受けてるっていうので、僕はいやそんな風に思うことないんじゃないのと、うん、まあ、自分の人生だから好きに生きたらいいんじゃないのっていうことをこのラジオで、まあ、やってきたような気するんですよ。うん、だからそういうところは木島さん、ね、
生きて、
うん、
そう、
うん、どうぞ、
いや、また
いいよいいよいいよ、
いや私、うん、なんかよく木島さんどうやって子育てしてるんですかとかよく聞かれるんですけど、うん、まあね、この間も言ったけれども、うん、まあ、本物さえ与えとけば、うん、あとは大雑把で、
うんうん、いいと、
いいと、で、あと、うん、やっぱり事実は、うん、まあ、911の、ね、うん、ニューヨークに連れて行った時も、うん、あそこの博物館を見せて、うん、事実は見せるけど、うん、
感情は伝えない、うん、それも心に、うん、響きましたよ、うん、
でもね、うん、あとは、うん、その長女がその3あの、うんと阪神淡路大震災の時にちょうど生まれたので、うん、あ、もうなんか生きてりゃいいやっていうのはすごくあって、うん、どんな子供に育てたいですかっていうふうにその頃もよく聞かれた時に、うん、あ、もう瓦礫の下から這い上がってくればもうそれでいいやって、なんか命を、うん、もう諦めてしまったり、うん、自分で閉じてしまうような子だったら、うん、なんか離れていた時に再会できないじゃないですか。だから何があっても生きててと、で生きてれば、まあ、ママが探し出すみたいな、で、ね、怪我しても私が足をして治すみたいなね、まあなんか、うん、もうお腹、トラックでお腹引かれてもそれでも復活させるからみたいな、とにかく生きてればこっちが探すからみたいな、だからあの絶対瓦礫の下から這い上がってくる子だったら何だっていい、だから子供にもよく言ってるんだけど、うん、あの頭が良くて、うん、美人で、うん、性格が良くて、うん、スポーツができる、うん、死体は嫌だからだから、うん、ママは、ね、頭が良くて美人で、うん、ね、うん、あの性格が良くてスポーツのできる死体が家に帰ってきたらやっぱり嫌だから、うん、嘘つきでも頭が悪くても、うん、勉強ができなくても、うん、ね、あのスポーツも何もできなくても、うん、でも生きて、あの
生きて
帰ってこれば、うん、OK みたいな、
うん、なるほど、
だからなんか死体じゃなきゃいいや、
うん、僕もね、この井川さんとなっちゃんを1年近くやって、
うん、
もうあの学んでるんですけどね、
うんうん、
あの、あ、こんなにも抑圧される社会っていうのがあるんだなとちょっと思うところがあって、
はい、
つまり例えば子供をね、自分の、うんうん、まあ、お母さん とかお父さんとか、まあ、親とかは、うん、まあ、学校の先生もそうだけど、つまり大人は、
うん、
その、まあ、自分より年下 その子供や何かにしても、まあ、木島さんは子供だけじゃなくて全部のものにそうかもしれないけど、
うん、
生き物だっていう意識があるじゃないですか。
あ、ね、それはね、うん、それはね、うん、もうなんか、うん、38億年前はもうみんな同じ命っていうか同じこの、ね、うん、ゲノムから始まったっていうね、うん、やっぱり、ね、そこは大きい
でしょ。そういう意識があるでしょ、
同じゲノムって、
うん、つまりこれは、まあ、自分の
上下が何もない、
うん、自分の子供だとか、うん、まあ、わかんない、そこにいる猫なのかもしれないけど、うん、これもみんな生き物なんだっていう前提と、うん、いや、お前は俺の子供なんだとか、うん、どこどこの学校の生徒なんだっていう風に、つまり何かこう頭が作った、人間の脳が作った枠組みの中の一員であるっていう意識を植え付けさせることが多いなっていう風に思うってこと。 で逆にこの枠の中から外れたものはそれはもう死んでるものと同じっていうふうに思う話が多いです。
なるほどね。例えばこう、うん、枠をカテゴリー分けにしたいとか、うん、女なんだから、うん、男なんだからとか、うん、まだ小学生なんだからとか、うん、ね、長男だからとか、うん、で 何々の会社のね、うん、何とかっていうその、ね、うん、企画部とかなんかそういうところにいるからとか、うん、所属とかね、うん、そういうもので、うん、まあ、なんていうのかな、その世間から見られたいなんとか像っていうのに縛られて、うん、人の個性が出れなくなってるとか、うん、そういうような意味も含みます、
うん、そういうのもある、
うん、
やっぱりなんて言うんだろう、まあ、僕木島さんいいなと思うのは、
はい、
まあ、木島さんみたいなお母さんだったらちょっとね困ると思うよね、僕がもし息子だったら。
あ、でもね、うん、でもね、あのね、うん、娘と息子を、うん、はい、311の時にボランティアに連れてった時に、うん、連れてきたかった時に、うん、小学生1年生 と幼稚園だったかな、小学1年生だった、うん、とにかく年齢に達しなくて連れていけなかったんですよ、
うん、
それでやっぱりその、
うん、
この画像、うん、そのプラズマテレビだったりブラウン管だったりする、うん、ブラウン管とか言ってる、うん、からこう出てくる、うん、その匂いだったり雰囲気だったり、うん、そこは絶対紙面や画面からわからないから絶対そこに行くべきだと思って連れてきたかったんですけれども、うんうん、その初年度は連れていけなくて、うん、で代わりに私の娘がこうずっと支援していた自分のお小遣いでその貯金をして、うん、フィリピンで同い年の女の子のスポンサーあのスカラシップでね、うん、はい、あのスカラをやってたんですが、うん、そこが焼け野原になってしまったんです、うん、地震で、
うん、
それで、まあ、そこが300人ぐらいに被災地があったので、うん、まあ、行こうと思ってで子供を連れてったんですね、うん、そしたら、まあ、なんていうのかな、まあ、子供もタフ で、まあ、長女もあのその後カンボジアとかに行ってましたけど、うん、なんかこう汚い手でストリートシルタが寄ってきて、うん、ガバッてこう肩を組んで一緒に遊ぼうって言われたり、
うん、
ポケットから泥だらけの手で、うん、あのむき出しになった飴をいいよ食べてって言われた時も、うんうんうん、まあ、うちの子供たちは全員ありがとうって言ってその場でパクって食べれるような子になってはいるんですけど、うんうんうん、まあ、それもやっぱり不潔でお腹を壊すのは一瞬だけれども、
うんうんうん、
断られてやっぱりこう戸惑ってえ汚いとか、うん、バッチリとか、うん、ちょっと顔にこう一瞬影が出るというか、うんうん、戸惑いのって相手に察知されますよね、
うんうんうん、
察知される変なことかな、
そうね、
そうですね、うん、あの分かってしまいます、うん、気づかれますよね、うん、そうするとやっぱり相手が傷つくので、うん、不潔でお腹を壊すの一瞬でも、うん、断られて、うん、傷ついた心は一生残る、うん、だから、うん、もうそんなの、ね、一瞬なんだから絶対食べろっていうことはね、
うん、
教えてましたね。でその時にね、うん、まあまあ、そこでこう2週間ぐらいボランティアをしながら帰ってきたんですけど、うん、帰りの飛行機の時に、
うん、
まずセブ島に行ってマニラに行って東京に戻る時に、うん、セブ島からマニラに行くちょうど並んだそのカウンターのチケット の、うん、あのカウンターのところで、
うん、
チェックインするじゃないですか、
うん、
前に抱えた赤ちゃんが、うん、この三つ口っていうのかな、こう分かれていて、
うんうんうんうん、
それでこうよしよしってこう見てたら三つ口で、うん、でこれからその親子はお父様とお母様と赤ちゃんいらっしゃったんだけれども、うん、フィリピンのマニラで大手術をする予定だと、
うん、
ただお金が100万集まらないとできないので、
うん、
今日はそれの、まあ、一応検査に行くんだと、
うん、
100万日本人にとって100万はそんな大したことではないけど、あちらの金額だとね本当に法外で、
うん、
そうなんですか、ちょっと待ってくださいって言って、うん、私、うん、そこにいる日本人をバーってなんか5、6、ね、100人ぐらいいるじゃないですか、
うん、
ちょっとあの赤ちゃんあの、うん、これから大手術するみたいなので、うん、もしお札じゃなくて小銭余ってたら、
うん、
ちょっとカンパしてもらっていいですかって言って、
うん、
それでこう集めて、
うん、
でいっぱいもうそこにいる人たちみんな集めて、
うん、
はい、もうここにいるみんなの日本人からからって、
うん、
で、ね、これでビール飲んじゃダメよって言って、うん、でこれみんなの気持ちだからってその家族に渡したんです、
うんうん、
でその時にやっぱり彼女たちが、
うん、
あのそれでその、まあ、ゲートがあるじゃないですか、ゲートで待ってたら一人日本人の方が、
うん、
あ本当にあの赤ちゃん三つ口で、
うん、
あの大変だったんですねって、
うん、
はい、
うん、
ごめんなさい僕新手の詐欺かなと思って、
うん、
断っちゃって、
うん、
もしよかったら使ってくださいとか言ってまたお金もいただいて、
うん、
でその人に渡して、うん、それでやっぱり彼女の日本人の人たちはあの赤ちゃんが今後、
うん、
どうなっていくか、自分がちょっと寄付したことがその後分かるといいかなと思って、うん、その家族のところにもよかったらあなたが Facebook とかやっていたら、うん、そのアカウントをあの人たちに教えていい、はい、って言って、うんうん、そしたら、うん、その Facebook にアクセスすれば赤ちゃんの手術が成功したとか、うん、今後見守れるからっていいですよ、うん、それで私はその一生懸命寄付した人どんな人だったらとか、うん、記憶をたどりながら、うん、もう全員こう飛行機の中で探して、うん、そしてあの人たちにあなたの名前をお伝えしていいですかっていう人の名前を全部書き、うん、それで、うん、だから飛行機の中ですごいね、うん、もう忙しくしてたわけ、うん、でその時にじゃあ一緒に写真を撮ってもいいっていう人も撮って、うん、でそれも上げて、うん、そうすると娘と息子がママこの機内のテレビ映んないちょっと待ってなさいとか言ってて、うん、ママこれごめんなさいちょっと待ってて忙しいからとか言って、うん、でもう飛行機の中でずっと落ち着かなく、うん、わさわさしてたわけ、うん、どの人だ、うん、あ、いたいたとか、うん、あと最後の一人どれ、あ、この人だとか言って、うん、あの人はそうでそうでって、うん、それを全部やってたんです、うん、そしたら、うん、娘と息子に、うん、ママは、うん、とってもいい人だけど、うん、親にはしたくないねって言われたんですだから、うん、いい人だと思うけど、うん、親にはしたくないねだってもう困ってんのに、うん、
ね、自分の子供、自分がね
自分が困ってて、うん、まあまあこのテレビ見れないっていうよりも、うん、ちょっともそれよりもっと大事なことがあるかとか、うん、でこの人の名前で結局その三口の赤ちゃんとそのご両親に、うん、あの名前書いてもいいよっていう人たちの名簿を全部あげ、うん、でその人たちにあの人の Facebook のアカウントだって全部渡し、うん、あと、まあ、何かの時にちょっと連絡取れるんだったらって渡し、うん、で全部そのパイプ役を全部やって、うん、でその人も Facebook でこんな日本人の親切にあったと、名前もこれだね、どうもありがとうってこともちゃんと書いてもらって、うん、アプローチできるようによかったみたいな、うん、そうすると、うん、もうママまだ見えないって言っても、まあ、なんかもうそんなテレビ見えないな、テレビっていうかね映画見えないぐらいもいいじゃないみたいな、うん、お金で解決するんだから日本に帰ってみなさいみたいな、うん、そんな感じで、うん、でもその時、うん、いい人だけど親にはしたくないってことを言われたんで、うん、あ、そうなんだなみたいな、
うん、いや僕ねだから親にしたくないっていうより何て言うんだろう、もうこうだっていう信念をね木島さんが持ってらして、まあ、それはそのもう、まあ、持ってるでしょう。でその持ってることを最優先にするときに、まあ、それはフラットに自分の子供だろうが何だろうが、うん、とにかく今自分にとって貴重なそのお金なのか時間なのかをそこにこう全て投入するっていうシンプルな人だと思うんですよ。
まあね、だからまあ突然だから夜中の3時に、うん、先生母が脳梗塞で倒れましたとか、うん、夫が車を先生のマンションにして着きますので来ていただけませんかって言ったときに、うん、ごめん後のことお願いって言って、うん、多分出て別に文句は言われませんからね。
そうそう、だからね、まあ、そういうのってでも結局例えば親って何なのかって思うときにね、うん、そのシンプルな信念を持っている人の方が印象に残ると思うんですよ。
子供にとって印象に残るかどうか分かんないけど、うん、
で、まあ、でそれを、まあ、もちろんそれはね、いろんな感情はありますよ。あのもううちのお母さんは本当になと思うところもあるだろうけど、さっきの話じゃないけどうちの母は生きているっていう実感があると思うのね。
ああ、なるほどね、
うん、うちの母は、まあ、すごく体裁ばっかりだけど死んでたなと思うよりうちの母は、まあ、自分の人生を生き切った人だなと思うのってそれは子供にとって一つの誇りなような気がするんだけど、
でもね、うん、毎日明日死んじゃうと思って生きてる。
だから生きてるわけでしょ。
それはね、そうそう、うん、だからあんまりね明日に、うん、じゃあ明日ねって
言わ
ないで
先延ばしにしない。
そうそう、あの隠しらうったねんっていうねフィンランドのそこ行きたいって言ったら、うんうん、もう、あ、もうそんな来月来なさいとかね、うん、まあ、父がこの間も言うのよ、うん、この、うん、まあ、50年ぐらい前ずっと一緒に仕事をしてた人が、うん、ね、もう奥様が亡くなったのでお墓参り行きたいなとか、うん、どうしてるかな、いや連絡すればいいでしょって言って、うん、でももうね来月連れてくからって言って、うん、もうだからアメリカ連れてくんだけど、うん、父をだからなんかいつかとか言ってるとそのいつかなんか絶対来ないから、うん、私全然関係ない家の、うん、もう家族を、うん、ご家族、うん、夏の旅行をプロデュースして、うん、もうみんなでもだからまたいつかだ、いつかは絶対来ないし誰かがもう車椅子になるかもしれない、うん、誰かいなくなるかも分かんないし、うん、もう予定が合うならもう今年行っちゃったらいいし来年また行けたら負けは行けばいいしって言って、うん、すごいおせ働いて、
まあ、だから生きているっていう
実感を持
っているって大人って少ないよな。
そうかな、少ないですね。私もこの話聞いて感動しちゃいました、
うん、ね、生きている、
本当
生きている大人がいるっていうのは子供にとってはすごく感動することなんじゃないかと思う、うん、
あ、でもね一個ね、うん、今ね、うん、ちょっと思い出した話があって、うん、小学校受験の時に娘にこのね、うんうん、 点付けとか、うん、季節のところとかも、うん、のワークがたくさんあるわけですよ、うん、でその時に、うん、なっちゃん泣いてる、え、なっちゃんが泣いてる
感激しちゃって、
え、本当に、うん、なんか、うん、いや今日こんな話で恐縮です
、ね、うん、まあ、いい
その時にね、うん、で娘に、ね、うん、ワークをやんなさいって言ったら、うん、ママ私は2番目なんだけどね、うんうん、私は今お風呂洗いとトイレ掃除をしたいと思う、うん、だから、うん、ワークは後でする、うん、いやそんなのママがやるから今ワークをやってって言ったら、うんうん、ママ、うん、お手伝いをする〇〇、うちの子もね、お手伝いをする〇〇と、ね、うん、ワークをやる〇〇、うん、どっちが好きなのって言うから、うん、そうだな、ワークをやる〇〇かななんて言うと、うんうん、私はお手伝いをする自分が好き、だから私はお手伝いを先にやるって言って、うん、あーみたいに思ってたわけ、うんうん、それで、うん、でちゃんと勉強しなさいとか、ね、うん、やっときなさいねって言って、うんうん、どうして当日やるものを、うん、今こんな点付けとかめんどくさいこといっぱいしなきゃいけないのって、うん、ちゃんと当日やるのにって娘が言うから、うんうん、いや当日できないと困るから今やんどくのよって言ったら、うんうん、ね、うん、だってもしねあなたが、うん、じゃあ自分で素敵な小学校を作れるとします、うん、100人、うん、好きな子で当たれます、うん、ね、あなただったらどんな子を選ぶ、うん、やっぱり性格が良くて、うん、お行儀が良くて、うん、お勉強ができて、うん、ちゃんとしてる子を100人取らないって私が言ったんです、うんうんうん、はい、そしたら、うん、うちの娘が、うん、って、うん、私、うん、小学校の校長先生なのっつって、うん、そうよ、うん、あなたの学校はもう有名で、うん、もうみんながこの学校に来たいって言って、うん、もうたくさん触れて、もう1000人、いや2000人、うん、みんながうわーって受験する、うん、そしてあなたが好きな子取れるの、うん、どんな子選ぶ、うん、って聞いたら、うん、うちの娘が、うん、だったら、勉強ができなくて、うん、行儀がすごく悪くて、うん、それでそこで喧嘩しちゃったり、うん、なんかだらしがなくて、うん、あとスポーツテストとか全然できないような、うん、そういう子100人選ぶって言ったのね、うんうん、なんでだってあなたよりどりみどりで誰でも取れるのよって言ったら、うんうん、だってママ、うん、お勉強ができて、はい、性格が良くて、はい、スポーツができて、はい、で何でもできる子って、はい、どの学校行っても幸せじゃない、うん、でも私だったらお行儀が悪くても、うん、勉強ができなくても、うん、スポーツが悪くても、うん、お友達と喧嘩しちゃうようなそういう、ね、うん、性格に問題あるような子でも、うん、絶対私が校長先生だったその子、うん、幸せにできるもんって、うん、だから私その100人取るって言ったんですよ、うんうん、でそこで、うん、私自分が子どもの頃を思い出して、うん、幼稚園の時って、うん、なんかこう公開処刑みたいに、うん、班長というかグループのリーダーを決めて、うん、じゃあ一人ずつ取る、うん、そうすると、
うん、のあぶれちゃう子がいるっていうね、
こう太ってたりとか、うん、ちょっとグズだったり、うんうん、あとちょっと不潔だったりとか、うんうん、割とそういう子が最後に、
う
ん、その残ってしまって、うん、なんかこの公開処刑に遭ってるのがもうすっごい子どもの頃で嫌で、うん、私幼稚園の時、うん、班長というかね、うん、まあ、幼稚園の時班長って言葉があったかどうかわからないけど、うん、その時いつもねリーダーに立候補して、うん、で、いやその一番太ってたり、うんうんうん、一番みんなに嫌われてたり、うん、一番不潔だったりとか、うんうん、その子たちを最初に私がその4人とかゲットして、うんうん、はい、もう大丈夫よみたいな感じになって、うんうん、そういう子だったのよ、うん、で、あ、ママそういう子だったのよって一つも言わなかったけど、うん、同じ子になってると思って、うん、びっくりしたことがあった、うん、だからなんかこう、うん、親のそういうのって、うん、一つもその子育てにおいて言ってないけど、うん、
ああしろとかね、
なんかね、遺伝子にあるのか、うん、どっかに出てるのか、うん、何かしらね、なんで、うん、なんかそう背中を見て育つとそうなっちゃうのかな、
どうしてそうなるのかしら、
うん、どうですかね、私は、うん、まあそのあんこさんとは、まあ、うん、ほぼ真反対のような母に育てられましたけど、うん、たまにふとした時に自分の中に、うんうん、あ、母がいるなっていうか、なんかこう、うん、自分も母に似てきたなって感じるところってやっぱりあって、うんうん、
例えば、
うん、なんですか、友達に言われてなんかこう、うん、ふとした返事一つも、うん、あ、今の言い方母に似てたとか、うん、それこそ昔から母、うん、私の母を知ってる友達には、うん、なんか最近母、うん、お母さんに似てきたよねって言われることがあったりとか、うん、意識してなくても、うん、そうやって似てくる部分って、うん、 あるのかなって思います。なんでですかね。
でもやっぱりその、まあ、もちろんさ遺伝子だとかさ、まあ、一緒に住んでるからとかいろんなことあるし、親子ってそういう呪縛的なものもあるじゃないですか。でもまあ今の話で言うとさ、
はい、
やっぱりなんかそのなんて言うんだろう、生きるって僕今、うん、今日のラジオね、うん、聞いてて、やっぱ生きるってことははみ出ることじゃないかと思ったのね。
生きることはみ出ること、
そう、つまり生きるっていうのはこの枠の中に入ってる、その中でなら好きに生きていいっていうのって生きることじゃない気がするの。
なるほど。
つまり生きるっていうのは生きることなんであって、はいはい、その後に枠ができることだと思うわけよね。
なるほどね、
うん、先に枠があって、うん、あなたはこういう枠の中でなら好きに遊んでいいよとか、
う
ん、
そうね、後で、うん、人間がカテゴリーを後からくっつけたものだから、うん、
そうつけたものなのに、うん、今はその先にカテゴリーがあって、うん、
確かに、
はい、うちの子はじゃあこういうものこういうもの、もちろんそういうふうにして伝統的に何かその枠の中にはっていうものに縛られながらも何かをしようっていう気持ちがあったにしても、やっぱりその自由っていうかその枠からはみ出る、だから今ってね枠の中にいる子供に枠からはみ出なさいはみ出なさいって言ってることって多いと思うんですよ。
確かに。
でもはみ出なさいんじゃなくて、もともとはみ出ちゃってるものをこの中に収めなさいならわかるけど、のっけからもう枠の中にいるものにいいから好きに外にはみ出なさいっていうのって僕ねできない気がする。
私ね、うん、あの大学心理学科だったんですよ、
はい、
で心理のメンターの先生に教えていただいた中で、うん、未だに子育ての指針となっているものが一つあって、うん、それはね、うん、例えばなっちゃんに聞いても、うん、じゃあいかさんに聞いてみようかな、うん、3歳までの子育てを今してらっしゃるとして、うん、子育てによって、
僕が親ですか？
そうそう、今親ね、いかさんがね、うん、で一番感動したことは何ですか、うん、って聞いたら、いか、うん、さんなんてお答えになる、はい、
子育ての中で、
そう 今お子さんが3歳だとして、3歳までのお子さんを今、ね、うん、お持ちでいらっしゃるとして、うん、今までか一番感動したことは何ですかって聞いたら、伊川さん何とおっしゃる？
そうですね、3歳までの子供がやっぱり記憶に残ってるのは、その自分を親だと思ってあの認識した時ですかね。
さすが深いですね、うん、まあ、一般的には、うん、初めて笑った時ですとか、うん、初めて立った時ですとか、うん、初めてママって言った時です、うん、パパって言った時です、うん、っていうことに、うん、日本人は大部分の方がそうおっしゃるらしいんです、
う
ん、でもね、
う
ん、その当時私のメンターだった先生がおっしゃるには、うん、アメリカ人にこの質問をすると、うん、ほぼ 100% 同じことを言う、うん、でその言葉は、うん、日本人の親が決して言わないこと、うん、なんだと思う、うん、初めて〇〇と言った時、さあその〇〇は何でしょう。
何ですかね。
答えはね、うん、初めて子供が自分に向かって、うん、No No I don't want to とかね、嫌だとか No
否定した時、
そう、うん、つまり例えば、まあ、ジャックでもジョンでもいいや、うん、ね、ジョンさあ主に行きましょうとか、うん、Yes ね、これ食べましょう、うん、Yes もう寝る時間、 Yes お風呂に入りましょう、うん、Yes って言ったら、うん、あなたこのジョンはイエスマンじゃないかしらみたいに、うん、この子って自分がないんじゃないかしらみたいな、だから例えばこれこの本読みましょうって言ったら、うん、No I don't want you とか言ったら、うん、Oh darling come come、oh, ね、うん、もうジョンに対して、うん、ジョン Yes Yes It's you ね、うん、That's yourself とか言ってね、ね、It's your identity みたいな感じ、うん、これがあなたのアイデンティティですね、 You can be yourself、 あなたはあなた自身である、うん、だから、うん、Yes って言ってる限り日本だといい子で、うん、No 言ったら、うん、あらもうね、うん、反抗期が始まったのみたいになってしまうけど、うんうんうん、ノーを言って初めてその子が出たので、うん、だからーノーを言って初めてこの子はこの子になったのですというのが、やっぱりアメリカ人にとって一番感動的だと聞いた時、うん、あ、ノーはこの子が自分の意思を出したその日なんだと思い、うん、ね、田原町さんあなたが美味しいと言ったから、うん、ね、なんかじゃあサラダ記念みたいな感じでね、すいません、はい、そしたら、ね、あなたがすいません分かんないです、はい、あなたがノーと言ったので、ね、うん、何日はあなたの独立記念日みたいな、うん、そういう風な、うん、ね、そう思うと、なるほど、例えば日本だったら、うん、満場一致でこのクラスで亀を飼うか亀を飼いませんか決めましょうって、もし学級会があって、で親が保護者参加が同時にあったとしたら、じゃあ亀を飼うと飼っていいと思う人はい、でじゃあ亀を飼っちゃいけないと思う人はい、ね、そしたらじゃあ、まあ何くんでもいいやね、 じゃあ井川くんって来て、うんうん、井川くんいやだって亀飼ったらとかで、うんうん、優しいその感ね、うん、それに対してこういう培養が出るかもしれないし、うん、大地なんとかかんとかって言った、うん、大変理路整然に、うん、その亀を飼わない理由を言ったとしても、はい、井川くんってさとか言ってね、うんはい、なんか協調的じゃないよねとかさ、うん、そうそう、いや大体井川くんのお母さんってとか、うん、なんか関係なくどんどん言ってて、うん、そのお母さんが、うん、ほらいい加減に折れなさいみたいな感じ で、 で、ね、すいませんすいませんなんてお母さんが言って、うん、もうね、なんかあの人一人プレイよねとかね、うん、こうなっちゃって、うん、折れないこと空気読めよみたいな感じでこうバッシングが来たり、うんはい、でももしアメリカがジョンがそれをやったとしたら、はい、He's my son みたいな感じであの子私の子供ですすごいでしょ、多分一人でもう屈しないすごいでしょ、あの子は自分を持ってますって感じで、アメリカ人のそれがもうご自慢になるぐらい、うん、でね、中国人って、うんはい、その中国で一人っ子政策があったじゃない、うんはい、である時に中国の方に伺ったのよ、うん、日本に来て大変なことありませんかって、はい、そしたら、うん、日本に来たらみんなに空気を読めと言われる、うん、僕はずっと親に、はい、とにかく親としてあなたに願うのは、はい、To be yourself、 あなたでいること、はい、であなたが自分の意見を殺したり、うん、曲げたりするほど、うん、たった一人生まれたあなたにとって、うんはい、母として、うん、父として悲しいことはない、はい、だから、はい、あなたに決してしちゃいけないのは、うん、人の空気を読んで、うん、自分の心を曲げることです、うん、いいですか、うん、あなたは生きている限り、うん、決して空気など読んではいけませんと埋まって分かったよお母さん、分かったよお父さんと言って、ね、日本に来て空気読めって、いきなりいやいや僕空気読むなって言って育てられたんだから、うんうん、いきなりここに来て読めって言われたって困るよ、だってこれ母さんと父さんの約束なんだよみたいな感じで、だからその To be yourself で自分自身であることには、うん、その人に迎合しないとか、うんね、いつでも自分をこう尊重するとか、うん、だからそうやって育てられる環境、アメリカや中国っていいななんていうふうに思ったりもしましたけど、うん、日本は、ねうん、空気を読まないとボコボコにされるみたいな、ねはいうん、
やっぱり空気を読む、
空気読めますね、なんかこう読まないと、うん、何言ってんの静かにしなさいとか、うん、なんで合わせないのみたいな、うん、合わせろ、うん、協調性とか、うん、だって空気読まないと KY だ KY だって、ね、言われるじゃないですか、
だからにその時そう心理学科のそのメンターの先生がおっしゃってたのは、うん、日本の子育てってどんな子供にさせたいですかって聞くと、うん、みんながやっぱりこう人に迷惑をかけない子っていうことが、うん、もう本当に1位2位3位ぐらいにものすごく上位に上がってくるけれども、うんうん、アメリカでは迷惑をかけないなんて言葉は決してなくて、うん、それでやっぱりそのなんていうのかな、自分自身で自分らしく生きられる子とか、うん、自分がなんか何に輝けるかとか、うんうん、そのための努力をいとわないとか、うんうん、そういう子に育てたいって言って、うん、もっとこうビジョンが大きいんだけど、うん、日本はやっぱりこうこじんまりしちゃう、うん、人の、ねうん、迷惑をかけないとか、うん、ちゃんと人に気を使えることか、うん、気を使えなくてもいいから自分らしくダイナミックに行ってこいっていうような、うん、そういう子育てやっぱり日本の土壌でないのかもしれないなっていうのは思ったことがあるかな、うん、この間ね乙武さんの、うんのお話を伺ってきたんです、はい、そしたら、はい、そこで面白い話があって、はい、で2つ2択あります、はい、あなたが今ベビーカーを持ってるとして、はい、目の前の近い駅でもそこはエレベーターがありません、はい、15分ぐらいあるともう1つの駅があります、そこはエレベーターがあります、はい、さあエレベーターをあのごめんなさいベビーカーを持ってるあなたは、はい、目の前の近い駅を使うか、うん、15分歩く遠い駅、うん、エレベーターのある遠い駅を使うか、うん、どっちですか、うん、なっちゃんだったらどっち、
あエレベーターがない方の駅っていうのはそれは階段を使う、
階段を使わなきゃいけない、そう、
そうですね、いや私だったら歩いて遠い方を使うかなと思います、うん、やっぱ危ないですし、うん、階段を使うってなるとベビーカー持つってことになりますし、もし落ちちゃったらどうしようかなって思うと、うんまあ、15分ぐらいだったらお散歩がてらで歩いていくかなと思いますけど、
なるほど、井川さんは？
僕はもうその近くのところですいませんけどこれベビーカー持ってもらえませんかってみんなに誰かに声をかけて降りますね、
う
ん、
なるほど、うん
まあ、登るとか降りるとかね、うんうん、で日本で聞くと、うん、1対9で近くの駅は1、うん、遠い人が9、うん、つまりなっちゃうみたいな人が 90% なんですって、うんうんうん、でもロンドンで聞くと、うん、9対1で近くの駅を使う人がほとんどで、うんうん、だってあなた 階段しかないんですよって言ったら、うん、いやいやここでパッて立ってれば、うん、今1分ぐらい立ってればすぐに誰かが手伝ってくれるしって言って、うんうんうんうん、だからインフラが整ってなくても、うん、人のメンタル、うん、マインドのインフラがきちっと整ってるっていうのが、うん、まあロンドンなんでしょっていうような話があり、うん、なるほどなと思って、だからなんていうのかな、私が例えばあの今なんか子供の時に思い出したのが、うん、席を譲っていただいたりするじゃないですか、はい、電車の中で、うん、そしたら、ね、絶対に席を譲ってくれた人に目を離すなっていうのを子供にミッションにして、うん、譲ってもらったからってねここでくつろいだりするんじゃないって言ってずっとその人をずっとこう見てて、で、うん、でその人って往々にして遠くに行っちゃうじゃないですか、うんうんうん、それでその人が降りる瞬間に近づいてて、うん、ありがとうございましたとか、うん、助かりましたって絶対行ってこいって言って、うん、ほら俺降りる行ってこいみたいな感じで、でそうするとなんかそのちょっとした親切が相手の中に良かったなとか、うん、その最後に、うん、だからそれを絶対にしなさいっていうことはずっと言ってたかな、あとなんかいただいたものはその場で食べろっていうのは日本でもなんか飴とかいただいた時にあってこうしまうと、うん、あ知らないおじさんからもらったから信用されなかったんだなとか、うん、なんか寂しく思うじゃない何かいただいた時に、はい、まあ、今の世界はちょっと怖いけどね、うん、でも子供の頃やっぱり私人さらいが怖かったので、うん、人を見て泥棒と思えっていうよりは、うん、やっぱりどの人が危なそうだやどの人が大丈夫かってやっぱり気配とかで分かるから、はい、大丈夫だなと思ったら、うん、人からもらった目はその場で食べなさいっていうことは、ね、うん、今ちょっともしそれは危ないかもしれないって言って反対になさる方も多いかもしれないけど、うん、そう言って育てたかな、うん、だからまあ親切された後にそこであぐらをかくなともうずっと見てなさいって、はい、ほら行った行けみたいな感じで必ず、うん、で、うん、私も気づく限りその人が、まあね、近くに目の前に立ってらしたら、うん、ありがとうございました助かりましたとか、うん、なんか親切をしていただいて、うん、100倍返しみたいな、ね、うん、なんか気持ちとしてはね、うんうん、
つまりそれがインフラを育ててるってことだよね、
そうかな、あ、うん、でもねもう一個喋ってもいい、うん、
いいよ、
はい、都営新宿線の新宿駅って、うんで、うん、すっごい深いのよ、うん、地下5階ぐらいかな、うん、深いでしょ、うん、
で、深いですね、
で前息子がまだ赤ちゃんでベビーカーの頃、うん、まあ、その小学生と中学生だった娘が、はい、まあ、一緒にいて上に上がろうとした時に、はい、あ、どうぞ先上がってください、うん、こっち人数多いのでって言って、うん、ちょっとまあ乗れるかなと思っても、うん、じゃあ次1台待とうかなっていう時あるじゃないですか、うんうん、で、まあ、後ろの人もどうぞ先行っていただいて、うん、でさあまた1回上に行って降りてきました、うんうん、プライオリティは我が家にあります、うん、最初に入る、うん、でもその時に長女も次女も後ろパパって見て、うん、あ、自分たちが階段で行けば全員乗れるなって思うと、うんうん、じゃ あ私たち階段で行くからって言って、うん、え、だから権利をこの取らずに、うん、なんか私、あ、ママ私たち2人階段で行くからって言って、うんうんうん、でなんで上に行くの、なんで乗ないのって私が言うと、うん、あ、私たち階段行けば多分全員乗れるかなって言って、うんうんうん、小学生や中学生でもパパってそういうことができるから、うんうん、へえって思ったことはあった、うん、まあ、それもインフラのあれよね、
うん、そうだよね、うん、だからやっぱりなんて言うんだろう、まあ、木島さんにしてもそのこういう時はこうだああだっていう風に箇条書きに言うっていうよりは、はい、なんかこう、
あ、想定外の時に、うん、あの最もよく動けるっていうか、うん、ね、マニュアルがなくても人って
そう、
うん、動けるもんじゃない、
だからやっぱりこういう時にはこう、こういう時にはこうっていう風に気にしてると、うんうん、もう逆にマニュアルから外れるとどっちに判断していいか分からないってなっちゃうから、
そ
う
ね、想定外の時にね、
うん、だからなんとなく、うん、まあ、さっきね、あの先週の話じゃないけど、うん、あのやっぱ雑に育てるっていうかね、
うん、大雑把いいと思うよ、大雑把、自分で考える、
自分で考えるから、うんうん、だから付きっきりじゃなくて大雑把に、うん、だけどこういうところは押さえといてね、あとはよろしくっていうことが今はないんじゃないのかと思うのよ、
う
ん、
そうかな、
だから僕はまみひこにしても、うん、まあ、こういうラジオやってみたり、うん、まあ、ゲートやってみたりね、うんうん、やってますけど、うん、なんでそんなことやってんですかってしょっちゅう聞かれるわけ、
あ、そう、
うん、なんでまみひこなんてそんなことやってるんですかって、うん、それなんか宣伝ですかって
言われるの、ごめんなさい分かんなかった、
いやだからこういうゲートやったりこうやってもそのなんかお店の宣伝、
あ、カフェの
宣伝、
あ、そっか、うん、なんかその理由、いや魂胆を考えるわけね、
魂胆を考えるわけ、
もっとシンプルに考えればいいの
ね、そうだから小説なんかなんで書いてんですか、うん、なんかってそれも宣伝ですかとかっていう人いるわけよ、 だからやっぱりなんて言うんだろう、やりたいからやってるんですけど、それはやりたいって言うけどやりたいかどうかって50-50の気持ちありますよ。あるでしょ。だって木島さん今日のラジオにものすごい出たくて出たくてしょうがないわけじゃないじゃない、はい、なんか井川さんに言われたから出てるって気持ち半分と、でも出てみて面白かったって気持ちが半分じゃない。つまり、ね、どんなことでも初めてやるときは気持ちは半分半分がマックスなんですよ、うん、
確かにね、
全部 100% やりたいとか、うん、で子供よく親がさ、はい、子供にあなた本当にやりたいの、本当にそれってやりたいのって確かめるけど、そんなのさ、
いやいや、そんな二択されると辛いかもしれないですね、
うん、やりたいかって言われたら別にだし、じゃあやりたくないのね、じゃあやめなさいとかってそういうことじゃないと思う。やっぱり気持ちっていうのはやりたい、うん、やりたい、やってみたい、挑戦してみたい、
はい、
けどできないかもしれないからやっぱりやらない方がいいかなっていう気持ちの揺れるところが生きるってことだと僕思うのね、うん、だからそれをもうとにかくやるって言ったらもうとにかくやれ、やらもうやめるって言ったらもうスパッとやめろとかっていう風にするのって僕ね暴力的だと思うんですよ。
あ、でもね、そのね、うん、やってみるっていうところの、うん、その、背中押しの一番大事なのは、うん、心理的安全、うん、ね、安心安全って最近なんかちょっとそういう言葉がワードになって軽くなってしまったけど、うん、でも心理的安全って絶対あると思って、うんうん、なんか福岡県民に成功者が多いのは、うん、福岡県民っていうのは、うん、その、はい、故郷を捨てて東京で一旗あげるみたいな人を裏切り者だっていうふうに言わず、失敗して帰ってくると成功して帰ってくるよりもほらだから行っただろ福岡がいいだろって言ってほら飲めって言って、ものすごく負けた時こそもうその地域があったかいと、だから後ろがどうなって最悪な時に最高の環境が待ってるっていうふうに思うと思いっきりダイナミックに挑戦ができると、なるほどな、いい話だなと思って、だから人がその挑戦しようって言った時にほらご覧とかだから行ったでしょってこの二の句が来るとやっぱりダメだった時にすごく辛いな、うん、だからダメでも絶対大丈夫って、よかったよかったって言って、うん、そうなるその環境であったり、うん、でもそれはクラスの雰囲気だったり、うん、この学級だったり、うん、家族だったり、うん、ね、いろんなこう自分の持つ環境ってあると思うけど、うん、そこに、まあ、心理的な安全っていうのがあれば、うん、人って思いっきり挑戦できるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったわね、うん、
もうそろそろお時間ですけど、
すいません、
なっちゃんどうですか。
いや、私人の話を聞いて久しぶりに感動泣きしました。
いやいや、もうそんな、その涙がもう本当に永遠に取っておきたいぐらいですよね。
本当、あの、ね、愛のあるすごく素敵な人だな、私はそういうふうに教えられて育ってきてないので、う
ん、もっと変な人だと思ってたでしょ。
いや、はい、
正直
とても、うん、あのユニークで変わっていらっしゃる、うん方だなっていう私も第一印象でしたが、う
ん
う
ん、いやどこがか、いやだって
、いやいいがいいからもうなっちゃんの感想聞いてんだから、
いやいや、うん、それがすごく、うん、もっともっとお話聞きたいなと思いましたし、
本当にな
れないけど私もこういう人になりたい、なんかもうこういう人に なりたい、
同じ女としてね、
はい、
本当に、まあ、なんてもったいない
尊敬、尊敬する方の、はい、尊敬ができた、一人になりました。
なった、何がきっかけで、
いやいや、もう
その全てです、
はい、全てです、
うん、この30分で、
うん、はい、ファンになりました。
そんな短い間に人って変わるの、ね、
変わります、
変わります、
勉強になりました、
はい、
はい、ありがとうございました。
ということでまたゲストで
また、はい、ぜひお話を伺いたい、
私なんかでよければ、はい、もう恥ずかしい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
こちらこそでございます。